まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第756回、マギーです。
2024年12月8日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週も運転しながら録音してます。
はい、
走行中です。
マジかわ、
トネガー、トネガー上空。
夕焼けが綺麗だね。
真っ赤に燃える。
石原裕次郎ってかっこよいね。
これでおよしよ。
なんだろうね、40何歳ぐらいです
ごいよね。
すごい、あの貫禄と
全然見えないよね。
なんていうかね、え、色気っていうの。
そうだね、
びっくりだよね。若い頃からかっこよかったけど。
ちなみにあのスタッドレスタイヤにタイヤを履き替えましたんで、
はい、
選手よりも一層、なおさら随分、とてもロードノイズがでかいと思いますけど。やっぱあれだね、走りながら撮るとロードノイズ
でかい。あ、でもさ、この間、なんか最初はわーって言ってたけど、途中からさ、スッと消えなかった。気のせい。
それはスピード落ちたからじゃないの。
あ、そういうこと。
違うのかな、わかんないけど、ちょっとロードノイズは多いかもしれませんが、
はい、まあ、ご了承として。BGM だから。
BGM、 そうだね、 BGM、 ロードノイズが
BGM。 私なんて、あの、私の番組なんて常に BGM が、
そうだね、
お風呂の乾燥機と洗濯機を回せる音を BGM で喋ってますからね。
そうだね、やってるもんね。
あ、
まあそんな感じで、
はい、
安全運転で行きますけどね。
何も決めてないんですけど、
何も、何がですか。いつも通りじゃん、そんなの。今週に限ったことでもございませんけど。
そうなんですけど。
そう、新4号バイパスですよ。新4号バイパス。
新なの。
そうですよ。
何が新なの。
あれ、な、何が新なのかな。いや、なんかとにかく新しいんですよ。
何が新なの。道変わったってこと。ルートが、ルートが変わったの。
ルートは変わってないですよ。
え、じゃあ何が新なの。
え、いやいや、あの子新しくできた道だからじゃん。
え、道変わってないのに新しく。
ああ、いや、道変わったとか、だからそのあれを買ったけどね、あの
道路を舗装したってこと。
いやいやいや、道路舗装するのは今年末ね、
あ
の、
みんなね、
そこら中
で
掘り返しやっていただいておりますけど。
い
ただいておりますけど。まあ、な、な、言い方が4号、新4号バイパスって言うよな。
なんかあれみたいだね。
ない、
どっかの古い喫茶店がニューなんとかってつけたりさ。ニューってつけたがるじゃん。
ホテルとかね。
そうそうそうそう。
そうだよね、
全然ニューじゃない、ニューじゃないところこそニューってつけたがるよね。
あ、まあね、まあ、いや、で、まあまあ、だからそのつけた頃はニューだったかもしれない。そのまま古くなるからさ。
ここあれだね、坂東太郎通りだね。
坂東、そうだね。
左も右もなんか坂東太郎ばっかり、一回見たことないけど。
うどんの、うどん屋さん、和食の坂東太郎っていう。高い
よ。だって味噌煮込みうどん1500円ぐらいするんだよ。
北関東のファミリーレストランだよね、坂東太郎グループ。
高いですわ。
本社あれかな、ここかな。
さっきあったところでしょ。
さっきあったよね、本社。多分確かあそこだよね。
うん、あそこだと思います。
うどんはうまいけどね。
食べたこと、ああ、
いかん、
麺だけね。
麺だけあるじゃん。坂東太郎行ったことないけど。
坂東太郎に行ったことないけど、坂東太郎の麺を違うお菓子屋さんのなんかのイベントの時に、
その坂東太郎が買収したたこ屋っていう、これは栃木県の小山が本社なのかな。にあるお菓子屋さん。
あれもたまたま行ったよね。
そう
だ、たまたま通りかかってなんかしてるよって言って、なんか結構調べて行ってないけど、たまたまなんかやってるっていうので、私たちは、ね、
たまたまね、たまたまね、
出会うことが多いですけど、
たまたま休みが祝日だったんですよ。
あ、そうかそうか。
なので祝日、俺らそういうイベントにないけど、祝日はイベントやって
きた。土日休みじゃないからイベントには出会わないけど、
そうそうそう、
祝日だと出会うことがあって、
そう、でその祝日のイベント、なんか確か3連なんか連休の時の
なんか忘れたけど、なんか祝日だったんだ。
そうそう。そうそう。で、それでイベントやってて、そこに出てたってやつね。
うんうん。
その後、大山の、 なんか元大山遊園地のあのショッピングモール行ってめっちゃ人がいてさ、
あー気持ち悪くなって、
ね、大変だったって。あれさ確かあれもクリスマスイブとかクリスマスとかじゃなかったっけ。
へ
え、しかも色があれじゃないか、
冬だったっけ、
冬出てなかったっけ、
わかんない、
わからんな、もうだいぶ前の話だね。
3秒前は過去なんで。
まあそうだね、そうだね、
忘れていますけど、ね、釣りといえば、
はい、
釣りといえば今日は
釣りといえば
あの釣りのあのオーナメントっていうかね、作ってきましたね。
ああそうだね、うん、作ってきたね。
これもたまたまなイベントにあった、うん、イベントでまあ長期のイベント、
そうだ ね、
黒磯駅の前にある、うんうん、図書館、
うん、
なんだっけな、パルルじゃないわ、ナルルじゃないわ、
ナス塩原、ナス塩原市っていうところの、
うん、
市が運営してるナス塩原図書館、
図書館、
そう、
え、ミルル、え、マルル、なんかなんか、
黒磯市って今日行って初めて知ったけど、
はい、
黒磯市って東北本線と、
うんうんうんうん、
JR のね、うんうん、JR の東北本線と宇都宮線の、
うん、
あの、なんちゅうの、分岐点っていうか、
そうね。
ね、なってん
だね。そこで上りと下り、そこから出る上りと下りで、線の名前が変わるっていうね。
違う
んだね。
そう、下りはね、あの、うん、白川とかに行くのは東北本線で、
うん、
で、宇都宮とかに行く下り、上りは、宇都宮線っていうのになってたね、黒いですよね。
でも1時間に1本か2本しか来ないです
けどね。すごかったね、結構。
なんかすごいいい街並みでいいところなんだけど、うんうん、こんだけ電車来ないとちょっと不便だなって、
そうだね、
思いましたけどね。
駅前のニューデイズが、
うん、
朝の、
そう
朝のなんか6時半から、
10時半
、10時まで、9時かな、9時か10時まで。
そう。午前中だけしか、午前中っていうかね、もう本当に一部の時間しかやってない。
そう、通勤のためだけのニューデイズみたいな。
びっくり。
あれでやっていけんのかな、
すごい。だって8時台の下りなかったよ。
なかった、なあ、電車がね。なんか電車もなかったよね。
びっくりした。
よかったね。
なんか、どうなんだと思って。
まあでも、地方の駅とかって、そういうの多いんだろうね。
びっくり。
なんかさ、10分に1本とか慣れてる俺らからしたらさ、あんな、ね、
でも私が生まれっていうか、まあ第 2番目に育った岡山市の、
は
あ、うん、庭瀬駅っていうところがまあ最寄り駅だったんですけど、
庭瀬駅、ね、庭瀬駅って俺なんか工場精密機械作る、
なんとか
精密、
違う庭瀬ステーション、
ね、いや庭ステーションね、
そうそうそう、
はいはいはい、
庭瀬ステーションだったんですけど、そこでもう1時間に
鳥が1羽飛んでても庭ステーション、
いや庭瀬だから
庭瀬、あ、庭瀬ステーション、
ね、うん、
庭瀬、はいはい、
そう、そこでも1時間に5本とか来てましたからね。
お
ー、なんかびっくりしました、ね、そこより全然なんか栄えてる感じがしたんだけどな、お店とかもたくさんあって、
うーん、もう駅前はね、
ねえ、
そうだね、
おしゃれなピザ屋やパン屋や、
うん、まあ、だ、ありましたけど、でも多分あれ駅前だから、あの店あるわけじゃなくて、たまたまあの黒磯のあの駅の周辺って、多分ね、もともと再開発違う。まあいや、あの、電信柱は地中化しましたけど、
それもさ、微妙なところで、まあね、目の前の左と右で地中化してるところと、地中化してないところと。
もともと、何かその辺は産業が栄えてたんだよ、多分。黒磯知らんで、俺何もよく知らんけど、栄えてて、それであの辺は発展して、いろんな、こう、あの、工場や問屋やお店でいっぱいあったところなら、あの辺は。
はい。
でも今はその産業が、まあ、廃れたっていうか、まあね、淘汰されて、産業はなくなってるけど、街並みだけは古い、おしゃれな、こう、ちょっと、
ね、建物とかもね、綺麗だったもんね。
そうそう、古いね、店舗が残ってたりとかしてるから、それを、その黒磯って、肖像カフェっていう、那須だと有名なカフェがある、
はい、
大人気肖像カフェ。
高いカフェ。
肖像カフェの本店は黒磯なの。
うん、
だ黒磯って、まあ、言ってみれば、その、若い子がスタートアップで、スタートアップって言わないのかな、新しい店、店を作るのに、
起業するのに。
起業するのにね、ちょっと古いところを安く借りて、それをリノベーションやりいろいろ自分でやって、ちょっと自分の好きなものを作るみたいな、
はいはいはい、
お店やるみたいな感じの店が結構ある。
確かに。
よね。
若い人がね、やってるもんね。
そうそうそうそう。なかなか、なんて言うんだろう、おしゃれで、 おいいなっていうところ結構あったんで、あとはそのね、那須塩原図書館なんか、
うんうん、
めっちゃおしゃれでね、
おしゃれだった
昔あれ太田だっけ、
太
田駅の前に
もう同じようにね、
おしゃれな図書館があって、
中にカフェもあって、
なんかねコンセプト同じような感じのね、
同じなんかどこで見たねっていう、
ね、デザインとかね、うん、夏なんか、夏冬なんかね、
そうだよ、
いいよね、
自分家より全然いいよ、
そんなにめちゃくちゃ別に人が行ったわけでもなく、うんうんうん、いい感じの人口密度で、
そうですね、
みんな知って、ね、
コロコロ人がいる感じ、
うん、本読んだり勉強してたりしてたんで、
うん、
あれはいいよね、あの前に行った水戸、ね、水戸のあの市民会館が新しくなって、
はいはい、
市民会館になんか本あの図書館が併設したんだけど、そこはさ学生がもうすごい勉強いっぱいしててさ、これ学生しか使えないなみたいな感じになってたところもあるけどね、難しいよね、作ってみないとそれって分かんないじゃん、人がどれだけ来るっていう、
そうね、誰が寄ってくるか分からないから、そうそうそう、分かんないからね、
まあそこはちょうどいい感じで、だからね、那須、まあ、関東に住んでる人とかで那須に旅行に行くって言ったら、
うん、
まあ言うてみれば東北道の那須インターやら、
うん、
黒磯とか、
うん、
インター降りたら、まあ、大体、まあ、北上していったら大体インター降りたら、まあ、北側っつ
う
の、みんな絶対山の方にしか車向けないじゃん、大体。那須高原の方行くじゃん、
旅行、はいはいはい、
入ったりやら、
うんうんうん、
でもあの東北道の、
うん、
南側、うん、と何ていうの、あ、南じゃないな、東側っていうのかな、
うん、
うん、東北道降りて、
うん、
右の方に、
うん、
ずっと来たらその黒磯やら黒板やら、
うん、
那須黒板っていう場所もあるんだけど、あと那須の塩原の市街地とか、
うん、
いろいろいっぱいいいとこは結構あるんだよね、
うん、
うん、だからなかなか、まあなかなかそこまでその足伸ばせないっていう人もいるかもしれないけど、俺ら逆にもうさ、まあ、今週も、
うん、
那須、
うん、
高原の、あの、サンダンスリゾート、那須に、泊まってきましたけど、
はい、まあ、あれさ、温泉はさ、かけ流しなんだけど、うん、50度で出てくるじゃん、
うん、
絶対入れないから、水で参るけど、
うん、
参るっていう、これ。
参る参る、
これって、高原だ。
水を。水を加水ね。
そうそう、加水して、あの、温度をこう、落とすんですけど、あれ、入れるとさ、温泉の効能っていうかさ、
半減する。やっぱ薄まる。
薄まっちゃうよね。
そうそうそう、やっぱり久しぶり
だよね。そうだよね。そう思いながら、うん、なんか、うん、混ぜてましたけど。
そうだね。まあ、あの、源泉かけ流しなんで、あの、源泉は出てるんですけど。
あ、ちょっと入りはしないから。
50度だからね。あれじゃん。
入るときにだいぶ捨てて、それから水じゃーって入れて、
テレビジョッキのネットコマーシャル。
あ、はいはいはいはい、
あれもね、確か50度じゃないんだよね、あれね。
あ、
50度まで
い
か
ない。
もうちょっと低かったと思うんだけどね。まあまあ、それは裏の話ですけど。
そうですね。
まあ、50度のものが出てくるんで、だからそのちょろちょろちょろっと出てるから、まあちょっとぬるめればしばらくはいいんだけど、
うん、
まだ誰かが入んないと、
そうそう、すぐね、熱くなっちゃうから。
だからうまくあれだよね、水を加水して、うん、うまくいい温度で出せば、っていうかそういう風にやってる温泉場所あるんだけど、
ありますね。
あそこの宿は、もうそういうことはしなくて、
うん、お任せします。
そうそうそうそう。来たお客さんに、やってもらおうっていうので、だから。う
ん、まあでも選べれていいんじゃない？
まあね、そうだね、温度はね。自分のいい頃にね、温度できるからね。
そうそう。
そうそうそう。いや、まあ、今週もかけ流しでいいお風呂入らせていただきましたけど、ただ別に、那須高原行ったからって別にね、なんか、どこ行くっつうの、まあまあ、まあ、
行きまくって。私たちはいつも、そういう感じ。
行きまくってるから、もう行き飽きたっていうのもあるかもしんないけど。
ドラにも言ってたけどさ、那須塩原と軽井沢、なんでみんな軽井沢行くんだろうねっていう。
もう、なんか軽井沢の方がリッチじゃん。なんか金持ち行ったら住むのは軽井沢的な。言うじゃん。うん。だって、軽井沢なんか今、もう土地高くてさ。
へ、
もう家賃も高くて。じゃあ、那須
塩原は安いんですか、土地。
いや、軽井沢に比べたら全然、あれでしょ、安いバブリじゃないでしょ。
全然いいじゃん。
で、外国人の観光客もさ、軽井沢はさ、すごい。今回、軽井沢のあの、紅葉も、
はい、
あの、なんだっけ、軽井沢の沼あるじゃん、なんとか沼。あの、前行ったじゃん。おしゃれな。その沼の周りの紅葉のためにも、外国人観光客がわんさかすんごかったらしいよ。だって、普段10分で、走れる道が1時間半とか、だから住民はもう生活できないとかって言ってたから。
住民かわ
い
そうだね。
軽井沢がなんであんな人気、那須と軽井沢。まあ、那須もさ、あの、週末とか、あとそういうゴールデンウィークとか、夏のね、あの、お盆のシーズンとかめちゃくちゃ混む、そう渋滞するときあるけど、でもやっぱり、軽井沢と那須だとやっぱり、
なんででしょうね。両方も新幹線も止まる。
止まるしね。
特にそんな日系的にも変わりないよねっていう話をしてて、ちょっと不思議だねって。
演出なのかな。あとはビートルズのジョン・レノンが愛してたとか、とかさ。
そうなの？
そうだよ。ジョン・レノンが、小野洋子さんと一緒に、あの、長期滞在してたのが軽井沢。
軽井沢？
そうそうそう。軽井沢にゆかりの地とか、あの、その、ジョン・レノンさんが泊まってたホテルとか、食事したレストランとか残ってるからね。ここがジョン・レノンさんが座ったとことかってなんか表示してあったりとかするらしいよ。
そうなんだ。
そうそう。だから、そういうイメージとかもあんのかな。だってアクセス的にはそんなね、東京からそんな距離あんまり変わんないと思うんだけど、なぜか。まあまあ、那須もいいとこですけど。
いいところですよ。
そうそう、いいところ。でもね、まあ、
那須も。まあでも、行くと人来なくて。静かで。静かで。
ああ、まあね。あんまりね、ゴミゴミされてもね、困るから、ね。
カレさんみたいにさ、いっぱい人が来ても。
う
ん、
そうだね。それはそうだね。俺ら的にはちょうどいい感じ。まあでもその那須も、あの、そうやって高原もいいけど、俺ら結構その、那須でもちょっと山から降りてきた、ふもとのあたり。
山から降りてきた。
ふもとのあたりのちょっとおしゃれなパン屋とか、パン屋とかそういうのをね、見たりとかするのが好きで。
今日行ったパン屋もちょっと一見不思議な感じだったな。
すごかったね。
民家で、普通になんか、なんていうかな、裏の、木戸を開けて入るみたいな感じの、
うん、勝手口
をこう塀から開けてオープンって書かれたら開けて入って もうあの対面でショーウィンドウがあるから、そこに一人ずつもう対応してもらうっていう感じで、もう本当に売り切れたらおしまいで、
1ヶ月に3日ぐらいしか、じゃあ何日、
10日ぐらいしかオープンしなくて、で時間も13時からなんですよね。なんか
で作ってる量もすごい少ないんでしょ。
少ない。うん、
だって Google マップの口コミだと何1時間ぐらいで売り切れるって。
そうそうそうそう、
すごいよね。
たまたま本当に行った時に空いてる日だって、しかもいい時間に行けるっていうタイミングだったから、本当なんかいい出会いだったなと思って。
すごいね、
すごいいい感じの人だった
し、またそういう店マギさん好きだからね。
好き、
そういう感じがね。ハードパン、
ハードパンですね。でもあのなんだっけ、シナモンロールがあの美味しいって言われてて、
シナモンロール、
でもトラニはシナモンロール苦手だから。
あ、そうだね。
あのシナモンがいっぱいね、うん、振りかけてるの。
ちょっと1センチぐらいスライスしておいてもらったら。
そうですね、うん、
ちょっと食べてみますけど。
私は大好きなんで、おいいなと思って、うん、あとちょっとしたハードパン買って、
うん、
うん、ちょっとホクホクしてますけど、
ね、なんかそうやって行って毎回まあね、同じようなとこ行ってるけど、うん、行ったらちょっとまた新しい店が、ね、
出会いがあると
、出会いがあったりとかすると面白いよね。
うん、なんかね、日本でもまだ行き足りてないところがいっぱいあるんだなと思って。
死ぬほどあるけどね、日本中。
うん、そうなんですけど、だって同じところに結構何回も行ってるわけじゃん。でもその中でも、もう新しい店がどんどんこうね、うん、
そうだね、
うん、新規開拓できてることがさ、なんか、
そうそう、私発見毎回あるからね。
で、まあ、馴染みの店に行くっていうのもすごい楽しいことだけど、うん、それ以上に新しいお店との出会いがあって、
まあそうだよね、
うん、楽しいなって思います。
面白かったね。まあ、新しい店も、うん、まあ面白いけど、
うん、
まあ、今回もいいと思ったけど、
うん、
こう、あの、中華そばのチェーン店の後楽園、
後楽園
人増えたよね。
増えたよ。なんか戻ってきた。やっぱこれ、社長が変わったから、
社長戻ったからかな。
戻ってきたから、
平日のさ、昼時、ものすごい人でさ。
すごかった、満席で。ちょっとお待ちくださいって。名前書いてお待ちくださいなんてことなかったじゃん。
そうだよね。
びっくり。
で、まあね、ちょっと。
繁盛して嬉しい。
SNS とかでも、つぶやいてる人とか、いろいろね、言ってる人いるけど、
うん、
後楽園のカレーラーメン？
和風カレーラーメン。
カレーラーメンがうまいね、あれ。
美味しいんですよ。
なんなのあれ。
今日やっとご飯も頼んで、ご飯かけて。
そうだね、リゾット的に最後にね、
そうそう、
ご飯
にかけて。
かけてね、食べて。
美味しかった。
うまいよね。あれ、税込み760円でしょ？
そう、安い。
すごいよね。
二度楽しめるし。
ねえ、ほんとだ。あれか。
ご飯出すのはちょっと。
100円ちょいかな。
はい、
ご飯は
800円ぐらいなんですけど、美味しい。
まあカレーラーメンもうまいし、
うん、
いっぱい人来てて戻ってるけども、
うんうん、
ちょっと調べたら、
はい、
まあ後楽園って10年ぐらい前は、
うん、
結構全国展開、
うん、
やろうとして目指してて、
どんどん増やしてた時期がありましたよね。
そうそうそう、京都に、
うん、
製麺とか餃子とか、
うん、
セントラルキッチン作って、京都工場ってい うの作って、で、その時は大阪とかさ、まあ、実家の方の堺とかにもあって、
うん、岡山にもできたよ。
岡山にもあったよね。
倉敷に行きました。
できたよね、
うん。
やってたけども、あれ、急にちょっと下火になっちゃって、うん、どんどんどんどん店閉鎖しちゃって、
うんうん、
で、結局、京都工場も2017年かな、
うん、あ、そんな前、ね、
?2017 年に日高屋に売却してます。なので、そう、今工場がね、どこだっけ、小田原。ごめんね、ちょっと、
北上したのね。北上したの、ね。
っていうか、もともとあったんだけど、
もともとどこに戻ったんだ。
郡山と小田原だったっけな、なんかそっちの神奈川県の方にしかなくて、
はいはいはい、
で、店舗も調べたら、うんうん、今、
一番西で
西は一番西の方は、
うん、
あそこ、浜松までしかないんだよね。だから、これ
聞いて。でも、こじんまりとしちゃったね。
え、そうそう、だから、これ聞いてもらって、まだ聞いてくれてるか分かんないけど、しげとさんの名古屋とか、
う
ん、あとはウォーリーの京都とかもちろんないし、
行かねえよって言われてあれだけど、
でもまあ今そうだから
美味しいよ、後
楽園の、
うんうん、
ラーメン、
うん、
あのチルドだけど生ラーメンとかさ、
うんうんうん、
大阪とか向こうのね、
あ、もうお土産にね、
お土産に持って
きましたもんね。
いいよね、あれ ね、
いいね。
だって今向こうで食えないからね。
そうね、
後楽園の餃子とかさ、
あの本当後楽園の麺も美味しいと思ってるし、餃子も私 いろんなそのラーメン店の中で一番好きだし、
まあね、これはあくまで個人の意見、
個人の感想です。
そうそうそう、うん、テレビショッピングみたい
な、
ね、
何ももらってないです、後楽園からは。
あれテレビショッピング絶対出るね、あの人の感想を言った後に、あのちっちゃく横にテロップで個人の意見ですとかって、
うん、あ個人の情報じゃない、
個人の意見ですって出るけどね、そう
個人の感想ですか、
あ感想ですか、うん、個人の感想ですって出るけど、ね、
そうそうそう、あなんで出さなきゃいけないんだろう、当たり前じゃん、まあね、個人の感想しかないよ。
後楽園もどうで、後楽園の株買いたいなと思うんだけど
ないんだよね、
後楽園 PayPay 商品で後楽園ないんだよね、だから ね証券にね、それ
逆にどこだと買えるの、
いや他の証券会社と買えるよ、でもさ100株からしか買えないから、何十万とかなるから全然さ、うん、手出さないけど、
もういいんじゃない、何十万とかだ、
いやいやいや、
買う、普通30万返したらその30万
で買えばいい、いやいや、そんな一社にそんなどんどん、
いや株といえばさ、
何ですか、
まあ、いっぱい来るね封筒が、
俺だから1000円1000円株主って言って1000円で何十社とか、
うんうんうん、
あの株持ってるんですけど、
はい、
その中の、まあ、日本のね、うん、日本の会社の、
うん、
最近その、なんていうの、業務、うん、では株主に対する、
年末だから来るんでしょ、そうだね、報告が、レポートが、
株主に対するその行政報告とか、あと配当金、
はい、
配当金のご案内っていうのが、すごい来るけどさ、
やめた分、うん、その郵便代高くなってるから、110円を上乗せしてもらった方が、
そうだよね、
その方がとってもいいと思うんですけど、
だって配当額40円とかにさ、
110円の封筒だよ、
そう、それにわざわざ封筒作って、で、名前、何々さん、まあ、トラリン様って書いて、で住所とかね印刷してさ、で報告で、んでいくらいくら
人件費とかね、
すごいよな、あの
バカバカしいわ、
あの手間賃っていうか、あれ多分証券会社が儲けてんだろうね、
あ
証券会社が代行でやるじゃん、あのああいう報告
う、
だから証券会社は企業から
じゃない、
こういうの絶対必要ですよみたいな、
まあ必要なんだけど、
でもさ、
でも別にペーパーレスにすればいいと思うけど、
そうなんだよね、メールとか、うん、ね、PDF とかで
送っても今の時代
だよ、ね、
全部封書で来て、もううちに何10通以上来てるじゃん、
どっかって来たね最近ね、
うん、何これと思ってトラ兄様トラ兄様トラ兄様、
これはちょっともったいないよ な、 な
もったいないわ、本当郵便代上がったし ね、
本当だよね、あの保険のさ、
うんうん、
あのご案内とかさ、
うんうん、
あとなんだっけ、あれ厳選なんだっけ、控除、所得控除、
はいはい、
保険の控除
とか、
あれもさ、うん、最近あれだよね、ウェブっていうか PDF とか、
あ、
ね、どんどんペーパーレス化してきてるもんね、
どんどんね、うん、確かに、
証券まあまあそのね1000円からしか1000円でも買えるっていう証券会社って数少ないけど、
うん、
まあ、それでもね1000円とかの株主にも1000円株主にも、
うん、
下手したら100円株主とかでさ、
うん、
配当2円とか3円の人に送ってるかもしれないよ、
送ってるんじゃない、
ああ、
バカバカしいね、
すごいよ、あれ
なんか世の中にはもっとこう削減できるところがたくさんある、まあね、と思うんですけど、
そうまあでもねそれはまあしなきゃいけないからやってんだろうけど、まあ、もったいないなと思うよね、あれはね、
もったいない、
うん
ました、
うん、他なんかあります、
いやもうそろそろいい時間だとい
い時間になってきた、しゃべり、
はい、
あそう、
まあ、20、
ああいいのってか、
乗
って
きた
よ、よしじゃあまた曲作ろう、曲作って、はい、
作ってもらって最後につけてもらっ て、
てい
い感じの尺で
尺で
じゃんじゃんと
やめましょうか、
はい、
まあもう12月8日。
あのね、コロナとかインフルエンザとか巷でも流行ってるので。
流行ってね。空気も乾燥してきてるしね。
そうなんですよ。あと、ね、マイクロチップ。
マイクロ。もうすごいさ、もう、しれーっとさ、トラインさ、今さ、問題になってるマイクロチップがさ、空気中にさ、っていうから、それ、マイクロプラスチックじゃねえの、
ポテトチップのちっちゃいのをトラには想像したらしい。
マイクロチップなんだろう、空気中に。マイクロプラスチックだよね。その話ですよ、もう長くなっちゃうから。
なので、皆さん、肺にもお気をつけください。
はい。
はい。
じゃあ、こちらこの辺で、
うん、
お相手は。
私が言うんだっけ、これ。マギーと。
トラニーでした。じゃないの違うの、
そうか。
そうでしょ、もう一回言い直そうか。
どっちだっけ、どんな。
あ、そうか。お相手は。
マギと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。
素敵だけれど、ふもとの町に指さして、那須町、那須市、小原市へ、風が伝える宝物。まっすぐ伸びる欅の並木、朝日に染まる川のほとり、カフェの窓から聞こえる歌、足を止めたら心安らぐ。 At the foot of the Nasu Plateau、 センスを見つけるセンス。 At the foot of the Nasu Plateau、 降りてきたら上がる気持ち。焼きたてパンに添えられた小さな幸せ、微笑みの色、蕎麦の香りが通り抜け、高まる気持ち、お腹空いて、のんびり進む駅前の道、そこにも光る宝物。那須高原を振り返り、麓の街で見つけたもの、味とセンスが響き合う、心の中で生き続ける。 At the foot of the Nasu Plateau。